お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
森本さん、まず被爆当時のお話からちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
被爆当時は何歳でいらっしゃいましたでしょうか。
はい、13歳になったところでした。
ああ、そうですか。そうするとよく覚えてらっしゃいますね、何が起こったかは。
はい、忘れようたって忘れられませんもん。
その時の状況どんな風だったかちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、私は2日前からお腹を悪くしてましたもんですからね、学校に行かなかったんですね、
はい、
欠席。当時8月なんていうのは夏休みのはずですが、戦争中で全然夏休みがない、ね、おまけに市中へ勤労方針みたいなことでね、動員されてたんですね、
うん、
それも休んだわけです、
うん、
それで私はまあ家にいて下敷きになって、それで気がついたら助かってたと、
うん、
こういうことなんですね、簡単に言えば。
あは、家の下敷きになったおかげというと変ですけど、熱線直接浴びないで済んだんですね。
そうなんです、そうなんです、うん、ただ不思議なことにね、頭の上に、天井の梁とかいうふうなのが直接落ちてなかったいうことですね、
うん、
気絶をしたんですよ。気絶して、だんだん薄明かりがこう目に戻ってきて、見たら屋根も何も裂けてですね、空見えてたんです。
あ、
これはもちろん青空じゃないですよ、原子雲でもうほこりで、ということでね、でそれで自分が生きてるってことを分かったんですよね。
あ、
でもとにかく物を避けたりくぐったりごちゃごちゃしながら、
うん、
で家族が声を上げて呼び合ってね、
うん、
でなんとか裏へ這い出してみたんだら、もう広島中がもう潰れてですね、
うん、
もう炎がチコチから上がって、で私たちは全員助かったんですけども、それぞれのこう場所でそれなりの傷を受けまして、
うん、
父は外を歩いてまして、ちょうど山陽本線が通ってるガードの下をこうくぐって入ったところで被爆したんですね。だから顔と手と出てるところをやけどしました。
あ、なるほど。
これが1700メーターですね。
あ、爆心から 1.7 キロ。
はい、
あ、なるほど。
うちのつい近くで。
かなりすごく近いという感じがするんですけれども。
近いうちですね。それでですね、ともかくもう逃げるときには、もううちの隣組の方も全部火が出ておりました。でも靴とかなんとか考えてる暇ないですよね。で山陽本線の枕木の上をずっとたどって逃げていったんですね、
うん、
川のとこまで逃げないともうボーボーボーボー燃えてきてるから、
うん、
道もないですよね、物が倒れちゃって、
うん、
桜の並木があったんですけど全部ビシャッともう倒れてて何にもない、
うん、
そんな調子ですからね、
うん、他にも助かった方々歩いてらっしゃいました。
はい、その線路歩いてる時も皆さんそこしか道がないから歩いてましたが、
うん、
川の土手まで行きましたら、
うん、
この土手を伝って町の中の方からひどい姿の負傷者がですね続々と歩いてくるんですよ、
うん、
要するに川上へ川上へとこう逃げようとするんですね、
うん、
でその姿がですねもう何か初めわからなかったんだけど、こう幽霊が出てくるような姿ですね、両手を前にして、
うん、
なんかぶら下がってるんですよね。で体がもうほとんど服着てない状態で、それなんだろうと思ったら皮膚だったんですね。
あ、
要するに1700度ぐらいの熱がですねビャッと一発で皮膚を剥いちゃったわけですよ、
うん、
でそういうのがですね、痛いのに違いないのに意外とシーンとした感じでゾロゾロゾロゾロゾロゾロと川上へ向かって逃げていました。で兵隊さんがね、あちこちの学校へ分かれて駐屯してたんですけども、広島へのは軍都でしたからね、
はい、
その兵隊さんたちも背中をすごく火傷してるのにですね、もうボロきれいに、あの頃兵隊さんのところには油があったと見えて、油らしきものをね、この火傷してきた人たちの背中にこう一生懸命塗ってましたよね。
あ、
それがまた痛くて叫ぶ人もいました。
あ、
それからまたね、死んで首がもうぶら下がったりなってる子供を背負って逃げるお母さんとかね、
あ、
もう血を吹いて死んでるの明らかなのに揺すって泣いてる子供とかね、もうそれから川の中まで 降りていったら顔を突っ込んでこう水を飲みたいんですね、
うん、
飲むと死ぬんだそうです。それで飲んだら死ぬぞ飲んだら死ぬぞ言って周りの人が引き止めてるけどそれで死んでしまう、うん、いうふうな状況の間をですねともかくあの火のない方へ北の方へ北の方へ内陸の方へ逃げていきました、
うん、
もう地獄というと簡単ですけどねあれは凄まじいものでしたね、
うん、あの勤労保守で出かけられたあの学友の方々はですね、
はい、
これはやっぱりほとんど助からなかったんでしょうかね。
もうあのねかなりな数がね即死とそれからあの逃げていって、
うん、
逃げる言ってももう体中がやけどしてる人はあの市役所へまず逃げていったんですね、
うん、
その時の印刷の先生ももう体中が焼けてもうボロボロになってるのを生徒を連れてですね、
うん、
市役所まで逃げていった、
うん、
市役所はもちろん焼けましたけれどもこう鉄筋ですからね、
うん、
あそこへともかく逃げていってそこであの次々死んでいった先生も一人そこで死なれた。それからそこへ行かないで直接自分の家帰ろうと思った子もいるんですね、
うん、
でそれがもう本当に川の中へ飛び込んでそこを渡ってまたさらに広島は7つも川があるんでねこれがあだになることもありましたね。
うん、
橋の上はもうぐちゃぐちゃででともかく早く逃げたいから川へそれであの溺れ死んだ人もいます。
うん、
でたどり着いて自分の家はないわけですね、
うん、
それで親戚の方まで私の一人の友達なんかは広島から相当離れてますが岩国って今基地のことで言われてますね、
はいはい、
あの岩国に親戚があるもんだからそこまで逃げていったんですよ。
うん、
あれは何日もかけていったと思うんですがね、
うんうん、
そこで親戚にあのどういうんですか看病してもらったけれど本当に惨めな形でね、
うん、
痛くてね体中が産んでね、
うん、
口から耳から目から膿が出てね、
うん、
結局1ヶ月も経たんうちに亡くなりました、
うん、
っていうのがですね同じ学年の同じあの生き残ったけれどダメになった友達の早い時期の 死者ですね、
うん、
これがね1ヶ月ぐらい経って死んだ人、
うん、
もう5年ぐらいも元気でいたのに死んだ人最後に聞いたのは20何年経ってやっぱり白血病になって死んだ人というのがあるんです、
うん、
同じ学年の中で。ですからね非常にあの普通の戦いと言いましても今頃ものすごくひどい人間の見えない戦争をやってますでしょ、
ね、
でもちろんひどいんですがあれに核弾頭でもつけたら大変ですよ、
うん、
あとねこうして何年も何年も何年も尾を引くんです、
うん、
広島の怖さはそこですね、
うん、
原爆で言えば一番小さい本当に小さいものだそうですね、
うん、一発の爆弾でそうなっちゃうんですもんね。
なるんです。私もあの一時的にあの逃げていって郊外の方へ逃げていって山の洞穴の中で一夜を過ごしたんですがそれからまた歩いて歩いて歩いていって田舎の方へね、
うん、
指定されてた広島が、まあ、もし被災したらこの町はあのこの村へこの町はここの村へとあらかじめ決められたとこがあったんですね、
うん、
でそこまでもボロボロになっていったんです。父も火傷のままで顔は2倍ぐらい腫れてましたね、
うん、
もうそうしましたらあちこちの小学校なんかが病院になっとるわけです。でその中にむしろを引いてですねもうたくさんの怪我人がねもうなんて言うんですかね臭いんですよ言うちゃ悪いけれど腐ってきてるんです、
うん、
でうめいてるわけですね、
うん、
それが一人二人って死んでいくんですね。一晩過ぎるともう死ぬ、うん、でそれを校庭にですね穴掘ってですねそこへ入れて焼くわけです、
うん、
で名前が取れた人はいいんです。服を着てたら、うん、あの頃必ず名札をつけてましたからね、
はい、
それのところへ、
はい、
ところが服が焼けてなくなってる人で火傷だらけは口が聞けなかったら言えないんですよね、
うん、
そういう人が次から次無名のままで死んでいって骨 骨はだから誰のものか分かんないし、第一それをまた集めに来る人もいないし、ですから今慰霊の日ですね、平和の、あそこに20何万人直接の被爆者、その時亡くなった人、そしてどんどんどんどん次から次に、まあ年を取って亡くなりますね、その人たちの名前がみんな入れてあるんですが、入ってない人もたくさんいるわけです、
まだ。そうですね、
はい、だから本当言うて実数はどれだけだったか分かんないですね。
なるほど。
私なんかもう本当にミラクルやと思ってますよ、助かったことが。
今また中東でも戦争をやってますよね、
はい、
ああいう世界の今の状況をご覧になって当時より良くなったとは思えないですね。
思うどころじゃないですよ、人間っていうものに失望してます。もう本当にね、なんという神様がもし生き物あらゆるこのね地球上の生き物をお作りになったとしたらですね、もし、したとしたら一番の愚策が人間やと思う、できすぎた脳みそをね、くれすぎてね、結局賢いんじゃなくって頭が走るだけで人が人を殺すようなことをしてしまってるんですね、本当にね怒りを感じますんで、自分自身も自信がないですね、人間いよいよの時になったらあんなことができるのか、ということですね、だからよっぽどね束を締めてかからん限りですよ、人間繰り返しますね、
子供だろうとなんだろうと構わず爆弾を落とすんですからね、本当に
そのね無差別というのが許せないですね、
うん、
武器を持ってない人、戦えない人、これもひっくるめてね、己のねエゴのためにねどんどんどんどんと広げていってするっていうのはね何でしょうね、どこやらの国がね国益国益言い出してね、なんかその国が利益になりさえすればいいなら何やってもいいのかっていうことですよね、私の世代っていうのはやっぱり、考えさせられていますね、はい、
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。